黙示録の新しい研究パート5、7つの教会へのメッセージ。話、金城重弘。
久しぶりにまたヨハネ黙示録の研究をしたいと思います。ヨハネの黙示録というよりも、英語では Revelation of Jesus Christ、 イエス・キリストの啓示、これをヨハネが書き記されたので、日本語ではヨハネの黙示録と言ってるんですね。イエス・キリストの啓示がテーマであります。この七つの教会へのイエス・キリストからの手紙、メッセージ、今日学んでみたいと思います。黙示録一章の19節、そこであなたの見たこと、現在のこと、今後起ころうとすることを書き留めなさい。ヨハネの時代から主イエス様がおいでになる時までの教会のことです。20節、あなたが私の右手に見た七つの星と七つの金の燭台との奥義はこうである。すなわち、七つの星は七つの教会の御使いであり、七つの燭台は七つの教会である。では聖句から読んでみましょう。二章の一節、これは章というのは、これは学者が後で付け加えたものであります。ヨハネはパトモス島で主の日に、一日に一気に幻を全部与えられたものを書き留めているんです。ダニエル書はその時といい、それから誰に夢幻が示された、みんな違った時に書かれたものでありましたが、ヨハネ黙示録は主の日に一気に示された幻であります。二章の一節、エペソにある教会の御使いにこう書き送りなさい。右の手に七つの星を持つ者、七つの金の燭台の間を歩く者が次のように言われる。私はあなたの技と労苦と忍耐とを知っている。また、あなたが悪い者たちを許しておくことができず、人と自称してはいるが、その実、人でない者たちを試して、偽物であることを見抜いたことも知っている。あなたは忍耐をし続け、私の名のために忍び通して弱り果てることがなかった。イエス様が初代教会をお褒めになっているんですね。二章の四節、しかし、あなたに対して責むべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。そこであなたはどこから落ちたかを思い起こし、悔い改めて初めの技を行いなさい。もしそうでない、そうしないで悔い改めなければ、私はあなたのところに来て、あなたの燭台をその場所から取り除けよう。しかしこういうことはある。あなたはニコライ州の人々の技を憎んでおり、私もそれを憎んでいる。耳のある者は、御霊が主教会に言うことを聞くがよい。勝利を得る者には、神のパラダイスにある命の木の実を食べることを許そう。七つの教会への手紙でありますが、これは、七つの教会の名は、西暦紀元の異なる時代における教会を象徴していると言うんですね。で、7の数字は完全数を 表しています。これらのメッセージが時の終わりまで及んでいることを象徴している。初代教会から各時代のキリスト教会のことを象徴しているというんですね。また用いられている象徴はこの世界におけるそれぞれ異なる時代の教会の状態を表している。これはエレン・ホワイトが言っていることです。まあいろんな解釈が、まあ、いくつかありますが、預言者エレン・G・ホワイトはこう言ってるんですね。観覧から栄光へ、下巻の291ページ。七つの教会の名は、西暦起源の異なる時代における教会を象徴している。七という数字は完全数ね。七つの教会、黙示録に出てくる七つの封印、そして七つのラッパ、七つの災害。で、これは、先ほど話しましたように、初代教会からキリストの再臨までの全部の教会、そして異なる時代の教会の状態を表しているというんですね。また、それは各時代のエペソス、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、全部ラオデキアまで、その各時代こういう教会が存在した、こういう状態の教会が存在したとも考えられます。例えば今はラオデキアの教会の時代でありますが、またエペソのような状態の教会もあります。で、黙示録の解釈するにあたって最優先の原則、一番第一に心に留めなければならない原則は何かというと、黙示録は順序に従って与えられている厳粛なメッセージであるというんです。どういう意味かというと、この、まあ、七つの教会へのメッセージは牧会的、どの時代にも適用する。ですが、また、七つの封印、七つのラッパ、七つの災害、これは、まあ、いろんな解釈があります。これは、時期通り解釈すべきであり、そして、順序よく連続的に未来へと続いていくことを考えて読んでいかなければならないんですね。ストーリーであるということ。